待つ。太宰治。小船のその小さい駅に、私は毎日人をお迎えに参ります。誰ともわからぬ人をお迎えに。市場で買い物をして、その帰りには必ず駅に立ち寄って、駅の冷たいベンチに腰を下ろし、買い物かごを膝に乗せ、ぼんやり改札口を見ているのです。上り下りの電車がホームに到着するごとに、たくさんの人が電車の戸口から吐き出され、どやどや改札口にやってきて、一様に怒っているような顔をしてパスを出したり、切符を手渡したり、それからそそくさと脇目も振らず歩いて、私の座っているベンチの前を通り、駅前の広場に出て、そして思い思いの方向に散ってゆく。私はぼんやり座っています。誰か一人、笑って私に声をかける。お、怖い。あ、困る。胸がドキドキする。考えただけでも、背中に冷や水をかけられたように、ゾッとして、息が詰まる。けれども私は、やっぱり、誰かを待っているのです。一体私は、毎日ここに座って、誰を待っているのでしょう。どんな人？いいえ、私の待っているものは人間でないかもしれない。私は人間を嫌いです。いいえ、怖いのです。人と顔を合わせておかわりありませんか？寒くなりました。などと言いたくもない挨拶をいい加減に言っていると、なんだか自分ほどの嘘つきが世界中にいないような苦しい気持ちになって死にたくなります。そしてまた相手の人もむやみに私を警戒して当たらず触らずのお世辞やらもったいぶった嘘の感想などを述べて、私はそれを聞いて相手の人のケチな用心深さが悲しく、いよいよ世の中が嫌で嫌でたまらなくなります。世の中の人というものは、お互いこわばった挨拶をして、用心して、そしてお互いに疲れて一生を送るものなのでしょうか。私は人に会うのが嫌なのです。だから私は、よほどのことでもない限り、私の方からお友達のところへ遊びに行くことなどはいたしませんでした。家に行って、母と二人きりで黙って縫い物をしていると、一番楽な気持ちでした。けれども、いよいよ大戦争が始まって、周囲がひどく緊張してまいりましてからは、私だけが家で毎日ぼんやりしているのが大変悪いことのような気がしてきて、なんだか不安でちっとも落ち着かなくなりました。身を粉にして働いて直接にお役に立ちたい気持ちなのです。私は私の今までの生活に自信を失ってしまったのです。家に黙って座っていられない思いで、けれども外に出てみたところで、私には行くところがどこにもありません。買い物をして、その帰りには駅に立ち寄って、ぼんやり駅の冷たいベンチに腰掛けているのです。どなたかひょいっと現れたらという期待と、あ、現れたら困る、どうしようという恐怖と、でも現れた時には仕方がない、その人に私の命を差し上げよう、私の運がその時決まってしまうのだというような 諦めに似た覚悟と、その他様々のけしからぬ空想などが異様に絡み合って胸がいっぱいになり、窒息するほど苦しくなります。生きているのか死んでいるのかわからぬような、白昼の夢を見ているような、なんだか頼りない気持ちになって、駅前の人の往来のありさまも望遠鏡を逆さに覗いたみたいに小さく遠く思われて、世界がしんとなってしまうのです。あ、私は一体何を待っているのでしょう。ひょっとしたら私は大変みだらな女なのかもしれない。大戦争が始まってなんだか不安で、身を粉にして働いてお役に立ちたいというのは嘘で、本当はそんな立派そうな口実を設けて、自身の軽はずみな空想を実現しようと、何かしら良い機会を狙っているのかもしれない。ここにこうして座ってぼんやりした顔をしているけれども、胸の中では不埒な計画がチロチロ燃えているような気もする。一体私は誰を待っているのだろう。はっきりした形のものは何もない。ただもやもやしているけれども、私は待っている。大戦争が始まってからは毎日毎日、お買い物の帰りには駅に立ち寄り、この冷たいベンチに腰をかけて待っている。誰か一人笑って私に声をかける。怖い、あ、困る。私の待っているのはあなたでない。それでは一体私は誰を待っているのだろう。旦那様、違う。恋人、違います。お友達、嫌だ。お金、まさか。亡霊、嫌だ。もっと和やかな、パッと明るい、素晴らしいもの、なんだかわからない、例えば春のようなもの、いや違う、青葉、五月、麦畑を流れる清水、やっぱり違う。ああ、けれども私は待っているのです。胸を躍らせて待っているのだ。目の前をぞろぞろ人が通っていく。あれでもない、これでもない。私は買い物かごを抱えて細かく震えながら、一心に一心に待っているのだ。私を忘れないでくださいませ。毎日毎日駅へお迎えに行っては、虚しく家へ帰ってくる二十歳の娘を笑わずに、どうか覚えておいてくださいませ。その小さい駅の名はわざとお教え申しません。お教えせずとも、あなたはいつか私を見かける。